皆さんこんばんは。インターネットの方々こんばんは、おはようございます、こんにちは。1分動画が出ていますので、それをまず見ていただきたいと、こういうふうに思います。
皆さんこんにちは。今回のテーマは感謝を通しての奇跡、ポーランド編です。かつて神様から予言を通してチェコのプラハとポーランドで霊の戦いをしなさいと語られました。なぜポーランドでなのか、またプラハでなのか、よく分かりませんでしたが、神様から来たと確信したので、冬のヨーロッパに私たちは出かけました。プラハの町の7カ所で例の戦いを終え、ポーランドに行きましたが、そこで問題が起こりました。ポーランド全土を巡るためには車が必要ですが、ワルシャワでレンタカーを借りようとしたところ、ものすごく金額が高いのです。当時ポーランドは共産圏で、レンタカーの料金も大したことはないと思っていましたが、予想に反して非常に高額で、とても手が出ません。これでは車を借りることができず、ポーランドを巡れません。私たちは座り込み、神様が導かれているのにどうしてという思いが来ましたが、ともかく全員で徹底的に感謝して祈りました。その時です、主が奇跡の扉を開かれました。奥様が日本人のレンタカー屋さんの店員が私たちを心配してくれて、ドライバー付きの安い車を紹介してくれるというのです。私たちはその助けに飛びつき、安いお金で全土を巡ることができるようになりました。しかもドライバー付きです。そしてそのドライバーがすごいのです。目的地を言うだけで最短距離で目的地に着きます。しかも道路が凍結しているというのにすごいスピードで飛ばすのです。それだけでなく、飛ばしたと思ったら急に速度を落とします。なぜかと思って見ていたら、速度を落とした場所にはスピードオーバー取り締まりの警官がいるのです。聞いてみると、なんと彼は取り締まりの場所を感づくそうです。結果、私たちは目的地に迷うことなく速やかに着くことができ、最短距離で最も効率よくポーランドでの例の戦いを成し遂げることができました。もしポーランドの道を知らない私たちがレンタカーを借りて自分たちで運転していたら、道を間違えたりして大変時間がかかったことでしょう。しかも驚くことはそれだけではありませんでした。そのドライバーはアメリカのブッシュ元大統領が現職時代にポーランドを公式訪問した時の運転手でした。つまりポーランド最高のドライバーだったのです。私たちは大統領の運転手によってポーランド全土を巡り、異例の戦いを全うしたのです。困難は主の働きの前触れです。一時はレンタカーを借りられず窮地に陥りましたが、神様に感謝して祈った時、神様は最高の形で例の戦いを導いてくださいました。それではまた。
チェコのプラハに行った後、ちょうど都合よくプラハとそれからポーランドのですね、例の戦いの、そのような1分動画ができました。十数年前ですね、プラハとポーランドの例の戦いをしなさいって言われたんですね。で、私たち の働きがない時にこう言われて、我々は思ったんですね。どういう意味があるのかなっていうふうに思ったんですね。それと例の戦いに関しては半信半疑だったから、で実際どういうふうなことが起こってくるかっていうことをね、半信半疑に思ってたんですね。ところが今、例えばプラハには教会があり、そしてプラハで、本が出版され、さらに協力関係の教会もいくつもあり、テレビで放映されてますよね。おそらく日本では、最大の働きになっていると思います。日本の教会ではね。でポーランドでも、協力してくださる教会があり、2つ3つあってね。で集会を行うだけではなくて、そしてそこでもまた本を出版しようとしてるんですね。でポーランドの働きも日本の教会では一番進んでるんじゃないかと思われます。その時にこの例の戦いの意味合いっていうのをね、非常に強く感じるわけですね。それとともに、先ほどあの 山田牧師が興奮してたんですね。それはね、ポーランドで思わぬ人が来る、ね、ポーランドじゃない、チェコに行った時思わぬ人が来るという予告があって、そしてコンサートでバレエの有名な人が来たんですが、その人の名前が分かったんですよね。波じゃないって、すごい人だってこう言ってたそうですね。言えないんですって。で、私ちょっと思うのは、何が思うのかっていうと、じゃあすごい人が来たってのは何か意味はあるはずだなと思うんですね。どういう意味なんでしょうね。有名な人と会うとかそういうことかな。ちょっと分かりませんね。この後いろいろなことが分かってくるんじゃないかと、こういうふうに思うんですね。そしてね、ポーランドの働きに先立ってポーランドの例の戦いをしたんですね。で、ポーランドの国ってのは大きく言うとこういう、雑に書くとこういう感じ。そして、例の戦いで、7カ所行ったんですね。働きに先立って7カ所の例の戦いをしたんですけど、ここに行くときにですね、3泊4日で行ったんですね。それで電車は不可能、これをたどって行ってもね、3泊4日じゃいけないと。それから、バスも不可能、ダメなんですね。それで、レンタカー、ね、これだったら可能であろうと、それでレンタカーで行くことにしたんですね。で、その時に計算違いした。その当時ね、ポーランドが共産圏だったか、共産圏から抜けた直後だったかだったんですが、物価がね、ものすごい安い。1ドルがね、すごい価値を持ってたんですね。でね、我々はね、レンタカー代ってね、安いと思ったんですね。ところがレンタカー代がね、すごい高かったんですね。それで結局何かっていうと、私たちはレンタカー借りられないってことが分かったわけですね。それでってことになっちゃったんですね。それはだってレンタカー借りてポーランドで例の戦いに来たのに何もできないっていうことですよね。で、教会の人たちにはね、例の戦いが示されてきたって言うんだけど、実質的に何もできないわけでしょ。合わす顔がない。しかも私は教会からお金もらってきてますから、責任もあるでしょ。それでね、みんながっかりしちゃった。そしてレンタカー屋の隅っこにですね、こう青い顔をしてね、こう集まりました。で、何度そういう目にあったか知りませんね。でもね、神様がいるってことは素晴らしいですよね。逆転が起こるんですよね。もうそこからね、考えられないようなね、神様の奇跡が起こってきました。だから皆さんもね、いろんな困難とか問題にある方々はね、神様がいらっしゃるってことを思い出してください。そしてね、神様は生きて働いている方ですね。我々は何度もその神様の素晴らしい手を見たんですが、これもね、その一つの素晴らしい技に発展したんですね。そしてね、一応1分動画ではね、我々がもう感謝したってね、こんな風に感謝したってこう書いてありましたけど、こんな風に感謝できるわけない、ね、みんながっかりして青い顔をしてね、集まってね、かろうじて感謝します、ありがとうございます、レンタカー借りられなかったですね、感謝しますってね、こう祈ったんですね。そうしましたらね、それを見ていたレンタカー屋のスタッフの人が私たちのところに来たんですね。そしてね、何と言ったのかっていうと、あなた方はお困りのようですねって。もうお困りですよ全然困ってるんですね。お助けしましょうかって言ってくださったんですね。親切な方いらっしゃいますね。ちょうどね、そのレンタカーのポーランド人の方の、ね、奥さん日本人だった。そしてね、言ったんですね。人数を見てみますと、私の友人がね、バンを持っていると。ちょうどそのバンに皆さんが乗ることができると。だから友人にその車を貸してもらって、友人が運転して皆さんを連れていくならば、皆さんのお金で、3泊4日でね、回れますよってことを言ってくださったんですね。ですからね、神の助けが入ったんですね。もう感謝したいというふうに思います。やっぱりね、その時のね、追い詰められた感覚、もうダメだっていう感覚ね、そこから解放されたっていうのはね、本当に嬉しいですよね。ところがね、その運転手がね、ポーランド一の運転手だった。 ね、こんな運転手いないっていう運転手だったんですね。だからね、我々が追い詰められた時にね、最高を連れてきちゃったの、神様。もう考えられない人を連れてきたんですね。でその方はね、運転がすごい上手かったんですね。それは何かっていうと、ポーランドその当時高速なくて、氷結した道なんですね。それをね、ビュービュービュービューって言っちゃう。スピード違反ですね。でもちょっと分かったんですね。何が分かったのかっていうと、彼のスピードじゃないと7カ所ね、3泊4日で回れなかった。朝早く行ってね、夜中の12頃帰ってきましたから。だからね、彼のスピードでよかった。そしたらね、私はあの彼のような賜物を持った人を見たことがありません。それは何かっていうと、ビュービュービュービューっていくじゃないですか。で突然ね、ノロノロノロってなるんですね。で故障したのかと思うような感じでね、ノロノロってなんですね。それでね、どうしたんですかってみんなね聞くんですね。そうするとね、そこに警官が立ってる。要するにね、スピード違反見張ってる警官がいるんですよね。そしてね、驚いたのはね、ポーランド中ですよ、警官が立ってるところを全部見上げたんです。そしてね、全部クリアしたんです。私はね、こんな人見たことない。それでね、私ね、聞いたんですね。どうしてわかるんですか。そしたらね、鼻ですとかなんか言ってね、そんなこと言っておりました。それとともにね、ちょっと驚いたんですね。何かっていうと、今ナビがあるでしょ。それでナビで大体行きますよね。まあ人によってはナビがあるのに迷う人もいますけど、で当時ナビがないんです。で7カ所だから7つの点に行かないといけないんです、ポーランド上のね。でその人はね、まっすぐにペンに行ったんですね。ちょっと迷ってもすぐ行きました。でこれを見てね、我々思ったんですね。あ、我々が運転してたらダメだった。そこに行き着くまでね、迷っただろうと。のは彼が運転してくれたから行けたっていうのがあったんですね。つまり、運転技術において、そして場所に行くことにおいてね、こんな運転手いないっていう運転手だったんですね。それ彼じゃないとできなかったと。だから最高の運転手をくださったんですね。だからよく窮地に陥るときに神様にお願いするときに、ね、最高の助けを与えるでしょ。最高の助けだった。しかもね、これがただの最高でないってことが分かったんですね。それは 何があって、本当に最高だった。それはね、ブッシュ大統領がポーランドを公式訪問したとき、一人ね、運転手が選ばれてブッシュ大統領の運転手になった。でそれがこの人だった。ああ、もう褒めたたいちゃいません。ありがとうございます。こっちのミスからですね、レンタカー代をねちゃんと調べに行っていかなくてね、あわや私たちの働きがねとどまるところだったのは、最高の人連れてきたでしょ。そして今の段階になってみますとね、大きくプラハとねポーランドの働きが開かれてるんですよね。そうしますとね、そこにおける主の働きっていうのはね、すごいもんだなと、こういうふうに思います。もう一回ちょっと感謝したいと、こういうふうに思います。で神様の奇跡って続いてくるから、まあ、あの時20年前ぐらいの話ですけど、今はねまた違った形でどんどん働きが動いてますのでね、どうぞさらにね、次に神様がどんな働きをしていくかということを期待しつつね、見といていただきたいというふうに思います。それで宿題があったんですね。先週1週間祈って祈りの答えを見た人、はい、見た人ね、感謝したいと思います。意識して祈るとよりね、神様の祈りの答えを受けます。で誰が手を挙げましたっけ。 よりクリアな祈りの答えの人ちょっと手挙げて。曖昧だったらいいんですけど、ね、曖昧だって喜びますけど、ちょっと考え込んじゃうようなのもあるので。よりクリアにね、サラちゃんが有名な何度かさんと話せるように祈って、コラボできるように祈ったらできたって、これはよりクリアだったんですけど、なんとなくすごく曖昧で、 そういえばそうかなっていうね、それでもいいんですけど、はい、こちらの方でよりクリアな、祈りの答えを受けた方いらっしゃいます。はい、土屋さん。
女子会があったんですけど、ゆみちゃんの方が来らなくて、ずっとお祈りしていたら、ゆみちゃんが来た。
ゆみちゃんが来た。そうですね、まあ、それも感謝したいと。こっち側で誰かありますかね、神様に祈って何か答えられたぞって。久保田夫人、そこかな、手挙げてるかな。はい、高すぎると良くないんですか。感謝したいと思います。ありがとうございます。祈りっていうのはね、例えば皆さんが直面している病気とか困難とか問題っていうのも祈るけど、細かい日常的な事柄も祈ることによってね、大きな助けが来ます。私もね、しょっちゅう雲虹とか御声とか言われるんですよね、原稿かけてですね。でその時にかけるんですよね。もうかける理由は簡単ですね。主が導いているので力を与えてくださいと。それと祈るから。そしてね、私は昔文学やってましたから、ある程度書けるんですよね。でもその時にね、面白いなと思うんですね。なんかスラスラ行く時のね、全然スラスラ行かない時があるんですね。でもう気がついてきました。何が気がついてきたかって、ちゃんと祈ってない時はね、スラスラ行かない。だから今はね、もう絶対祈り込んでやりますよね。そうするとね、主の助けが来るんですよね。で本当にね、絶望的にもうダメだってね、加藤ちゃんとかね、御声がもう言ってくるわけですよ。お正月とかなんかでね、この間も言ってきましたよね、御声がね。何かっていうと、お正月のね、三が日には、新聞作らないと、ね、だから我々は休みだから、あなた早く、南海文化ちゃんと書きなさいとかなんか言ってくるわけですよね。そして雲虹の原稿を書きなさいとかなんか言ってくるわけじゃないですかね。そうすると仕事がなくてやるのはいいんだけど、仕事があってやってるわけでしょ。そうしますとね、追い詰められちゃうんですよね。しかしね、祈るとね、助けてください。ちょっと感謝したいと、こういうふうに思います。そしてね、私がダメな時はどういう時がダメなのかっていうとね、例えば金曜日とかなんかが空いていてね、時間がある時、その時にね、祈る時余裕を持ちすぎちゃって、助けてくださいって祈っていくのと、なんか余裕を持って書こうとする時にね、こう祈りが弱くなっちゃったりするんですね。そうしますとね、1日かかっちゃったりね、2時間ぐらいできるので、1時間ぐらいとか2時間ぐらいできるのがね、かかっちゃったりするんですよね。だから神の助けっていうのはね、すごい助けだなと、こういうふうに思います。それでね、もう一つね、癒し、皆さんがね、祈りで答えられたこととか、いろんな事柄はね、証ししてください。なるべく証し、皆さんに言いましたけども、私がイスラエルに行きたいと思って、そして1回行ってね、そして私の経済状況から考えて、イスラエルに2回行けるのはね、一生のうちに2回行けるだろうかっていうふうに考えて祈って、日本に帰ってきた時に田中正夫先生の本読んだんですね。そしたら10年で10回行けるように祈って行けたって書いてあったから、よし、それ祈ったんですよね。あ、これいいなと思ってね。そして32回今行ってます。で その時に田中正夫先生が証ししてくださったからね、あ、こういうことがあるんだ、こういうことを神様やってくださるんだってね、力づけられたのですよね。そして私祈ったんですよね。でその時、皆さん、証しの力、そしてね、皆さんいろんな証し持ってるでしょ、ね、 言うんです皆さん。言う、ね、言うことを通してね、神様に栄光を期すということになりますし、また同時にね、聞いた人がね、染められたりする。だからね、人の話、人のね、証の話って我々を染めますよね。だから皆さんね、言っていただきたいと、こういうふうに思います。それで先週祈って、自分が癒されたり、あるいは皆さんが祈った人が癒されたりした場合、した人、ちょっといますね、2人ぐらいいるかな、ね、こっち誰かいますかね。じゃあめったに言わない樋口君感謝したいと、こういうふうに思います。こちらで誰かいます。はいはい、あの杉沢夫人、あ、そう見えないけどねあ、プレゾロを感じてます。なんか派手な癒しないもちろん腰痛が治ったとかね、そういうのはもう大変な癒しだと思います、ね。でももうちょっと派手なのない、あ、もうちょっと派手な癒しが起こったぞってないかな、ない、誰も手を挙げてない、まあいいや、感謝したいと、こういうふうに思います。先週九州に行って、九州の牧師会に出たんですね。そしたらね、九州の牧師の方々が癒しのことをずっと明かしさしてくださるんですね、いろんな方々がね。でね、みんなね、ちっちゃい癒しばっか、ね、どんどんこう言ってくださるんですね。でも皆さんね、ちっちゃい癒しも大事にしておいてください。何度も繰り返していますが、私たちにとってね、ちっちゃい癒しっていうのはですね、鼻水が止まったりなんかするのはちっちゃい癒しですよね。大きい癒しっていうのは死人が蘇ったとか末期がんが治ったとかね、これは大きな癒しですよね。でしかしね、これはね、我々から見たら鼻水が止まるのはちっちゃな癒しで、末期がんが治るのは大きな癒しで、死人が蘇るのは大きな癒しと、こういうふうに感じるんですね。しかしね、これはね、神から見るならば、鼻水がね止まるなんていうのはね、もうほんのほんのほんのほんのちっちゃな癒しですよね。じゃあ末期がんが治るとか死人が蘇るっていうのはね、大変なことですけど、でも皆さんね、神から見るとね、神さん全宇宙を作ったんだから全能な方でしょ。だからね、ちっちゃなちっちゃなちっちゃなちっちゃなちっちゃな癒しなんですよ。だから我々はちっちゃいのと大きいのと分かれちゃうけど、神から見るとね、ちっちゃいのとちっちゃいのですよ、ね。そしてね、ちっちゃな奇跡のね、原則は大きな奇跡の原則です。だから皆さんね、ちっちゃな奇跡大事にしておいてください。でその原則を使っていくんですね。そうしますとね、どういうことになるかっていうとね、 主が御心とされるならば、鼻水が止まる祈りでね、巻きが治る。もう神の御心次第、神のお心次第。そしてね、神様はね、ご自身の栄光を表すことを望んでおられるのとともに、人々に祝福、幸せを与えることを望んでおられるのです。ですから皆さんね、忠実にすごい技が起こってきますよね。で神様をあがめてください。でいずれすごい技が起こってくるから、今あがめちゃいましょう。ありがとうございます。すごい技が起こったことを感謝しましょうね。いいですか。すごい技が起こったことをありがとうございます。前もって感謝ね、前もって、だから感謝の前借り、ね、そしてね、皆さんを通して神様は素晴らしい技をなされたっていうことを、ね、感謝したいと思います。ありがとうございます。日本に、ね、リバイバルが始まってますので、皆さんはね、その中でね、大きな神様の技と栄光を見ます。ちゃんと言う、ちゃんと何が起こったか言ってね、神様に栄光を期してください。そしてね、それが、多くの人たちを強める、まあ、我々の霊を強めるってこともありますね。これが起こってきますね。ですが素晴らしいことが起こってくるってことをね、覚えておいていただきたいというふうに思います。そうしましたらね、ちょっと思わぬことが起こってたんですね。 それはあの、先週九州だったんですが、ジョイ牧師、長崎のジョイ牧師が行っておられたんですけど、病院、精神病院だったと思いますが、統合失調症かなんかの患者かな、その患者にですね、祈りの小冊子、祈りの本ですね、私祈りの本を5冊書いてですね、知ってます祈りの本ね、その祈りの本と、それから今ね、ここ誰か置いてくださったんですが、このね、病気であることの祝福と病気が治ることの祝福、これなんですね。ちょうどね、1週間前ぐらいに思ってたんですね、これ売れないなと思っててですね、そう思ってたんです ね。でも見心があるのになとちょうど思ってた、ね、そうしましたらね、この本をね、統合失調症の方に見せたそうですね。そしたらね、なんかね、顕著な回復の状況になったんですって。で、看護師の人が驚いてた。で、どうして回復したかっていうと、まあ、一つは祈りのことを言ってるから、ね、祈りを通して死が触れられるってことが、まあ、実際聞いてないので分かんないんですよ。これは勝手な私の類推なんですが、それが動いてるんだろうと、こういうふうに思います。それとまたね、もう一つは、これはあの病気が治ったことと、あの病気であることの祝福を書いたんですね。実はあの病気が許される場合に受けるね、たくさんの神様の祝福があるんです。そしてね、だよく言うでしょ、病気を通過した人は違うって、人間が違うって、あるんですよ皆さん。特別な祝福と技ね、意味合いがあるわけですね。それに関して書いてあるんですね。ですからね、そういう見方って、そういう事柄をね見て、病気の意味合いとかそういうことをちょっとね感じ始められたんじゃないかなってね、ちょっと思いました。で、これ癒し的な動きが起こってるっていうのはね、ちょっと驚いたんです。そしたら、同時に、大阪の方の牧師の方がこれ読んでくださって、同時だったんですね。私関係あると思ったら関係ないんですね。10冊ほどね、あの注文してくださったんですね。で、その時にね、このことは重要だなってことを感じるのは、皆さんが困難とか問題の中にある時に、これは人間的にはマイナスと見えるんですが、その中における特別な神様の祝福と恵みをね知ることは、解放に対して大きなポイントになるなということをね、ちょっと感じたのですね、具体的にね。まあ、ともあれ、どうぞ皆さんね、祈っていただきたいと思います。そして宿題はね、これで終わりじゃなくて、来週もやりますのでね、もうすごいちっちゃいあの奇跡でも構いませんよ、ね、神様のなされることは本当に素晴らしいことだから、ね、大きい奇跡だとね、あのちょっと景気が上がりますよねもちろん小さな奇跡でもね、あの嬉しいことですから、ね、神様は皆さんに触れてくださいますのでね、その恵みをね受けていただきたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、先週ね、ちょっとね、神様に言われたんですね。それは何かというとね、インターネットにメッセージを載せなさいって言われたんですね。そして言った時も、私も40年信仰者やってるから文句は言わないんですよね。神様そんなのできないんですよ、忙しくてダメですよとかね、文句は言わないんですね。でも思ってるんです ね。だからそう言われた時にね、思うわけですよね。うわー、これは大変だぞってね、どうしようかなっていうふうに思うんですね。そしたらね、神様が言われたんですね。毎日ね、説教をするように導く時には、私が力を与え、そして内容を与えるっておっしゃったんですね。あ、そうだなと思ったんですね。で、まず、あ、これやんないといけないなというふうに思ったんですが、もう一つ感じたことがあったんですね。それは何かっていうとね、効果がなかったらね、これ第7礼拝みたいにみんな寝ちゃってたら でこれ私が疲れるだけで何の意味もないと、ね、私ねちょっとそう思ったんですよね。ですからねそのことちょっと神様にお祈りしたんですね。そしたらねちょっと神様が言われたのは、一人でも、説教を通して触れられる者がいるのはこれは意味があると。で神様を導くならやりなさいということでね。そしてね12月31日から、毎日礼拝にメッセージに入った、ね、そしてね主をあがめたんですね。何をあがめたのかというとねちょっとなんとなく、題名にポイントがあるっていうふうに示されたので私祈ったんですよ。あの祈りっていうのはすごいですね。あの皆さんね何だと思うかもしれませんけど私はね見事な題名だなと思います。これは私から来てませんからね。はっきり言われたんですね。世界で一番短い聖書のお話だったっけだったっけね。この名前が与えられたんですよね。それでね私のメッセージの名前は世界で一番短い聖書のお話、ね、世界で一番短いかどうかは分かりませんよそれは題名ですからね。ただねこれいいなと思ったのはね怠け者がね見る可能性がね、これはいいなとこういうふうに思いましたし、それから聞きましたらねなんかインターネットで拡散する可能性があるんですね。そうするといろんな人たちが聞くようになるし、今私の説教は出てるんですけど、でもあれは時間がかなり長いから、ね、それを見る方はそれほど多くはないわけですね。とか短いのになって拡散するとなるとノンクリスチャンとかいろんな方々に、広がるんではないかというねそういう希望を私はね持ってます。でどうぞ皆さんね用いられるように祈っておいていただきたいとこういうふうに思うんですね。で主が導かれたってことをね私感じるので必ず何かねその結果が出てくるってことをね確信してるんですね。でさらにこれがね広がっていくといいなとこういうふうに思いますのでね、どうぞ皆さんも祈っていただきたいとこういうふうに思います。それで聖書の方に入っていきたいとこういうふうに思うんですね。でそれともう一つ、明日からですねチェコのチームが行きます。あチェコじゃない、あ皆さん起きてるんですね。チェコのチームが行きますって言ってもねああそうだって顔して何にも言えない人たちもいるのでで、カンボジアですね。で、カンボジアには今孤児院があります。で、今大きくなってきていてですねそして、社会に巣立とうという方々もいらっしゃるんですね。それでカンボジアの孤児院は、ひな形として神様が作られていますのでね、どうぞカンボジアの孤児院における神の御心が全うされるようにね、さらに、多くの子たちを受け入れるとともにね働きを広げるのが主の御心ではないかとこういうふうに感じるんですね。ですからどうぞ皆さんねそのために、お祈りください。そしてね個人の働きをするときにちょっと思うわけですよね。それは何かっていうと、私たちの手には、大きすぎると重すぎる働きですよね。しかしね神が導いておられるので神が働いてくださるんですね。で今までいろんな奇跡を見てきましたけどさらに、ね、大きな奇跡を、ね、神様なしてくださいます。でその中でたくさんの子どもたちが今立ち上がってきてますよね。で、それを、ね、感謝したいとこういうふうに思います。ありがとうございます。皆さんもそうだと思いますが私はですね、ジョージ・ミューラーという方の伝記を見たんですよね。読んだんですね。感動しましたね、まあ、祈りがどんなに聞かれるかってことを感動したんですね。それともう一つね私感動したんですね。孤児を養う、そしてねとても無理だろうなと思ったんだけどちょっとね祈ったんですよね。孤児院をできるように、ね、まあ、祈りはすごいですよね。そういうのはね開かれてきた。そしてね そういう力とかお金とか能力はないんですけど、でもね、神様が働けば皆さんね、私たちを通してね、いろんなことが起こってくるんですね。で今ねそれが動いております。しかしこれは途中であってね、これから神様は働きを進めるので、どうぞそのためにお祈りください。またチームがね、無事に行って無事に帰ってくるように。そしてまた大変なんですね。何が大変なのかというとね、その毎日説教に追っかけられ始めているのでですね、個人に着いた日に4本か5本ぐらい取らないといけない、ね、で今まではね、加藤ちゃんだけがね、だんだんだんだんだんってきて、原稿よこせって言ってですね来るんですね。まあ、最近は三越新聞の松田君も言ってくるんですね。次の次まで2枚やってくださいとかなんか言ってくるんですね。あれ不思議なもんですね。何かというと、別に私は平成な感じでですね、2枚やるつもりなんですが、松田君に、2つ原稿を送ってくださいって言った瞬間、重荷がぐーっとくる、うん、ね、私大変だなみたいになっちゃうんですね。ですからね、どうぞそのことを覚えておいてでもね、祈りですよ、祈り、ね、それがね、皆さんを助けますし、で今ね祈っておいてくださいというのは、リバイバルの働きがね、これからどんどんどん大きくなるときに、皆さん の祈りの力っていうのがね、土台となるから、これが大きいんですね。それからその後迫害が来るでしょう、ね、キリスト教迫害が来ますよね。でそれに対する備えともありますので、どうぞそのことをね、覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それで聖書の方に入っていきたいと思うんですね。で12章の2節、この世と調子を合わせてはいけません。これはロマ書ですが、多分出てますね、スクリーンにね。はい、この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい、こう書いてあります。でここでこの世と調子を合わせるなとね、この世の流れに乗るな、こう言ってるわけですね。そしてね、ここで言ってるのは神の御心のことを言ってます。でこの神の御心がね、素晴らしいんですよね。神様はね、私たち一人一人をね、愛しております。だから我々は愛されてるんですよね。クリスチャンほど愛されてるものはいませんね。だからね、いくら上野公園のパンダがね、たくさんのファンを集めたとしても、あっちのパンダよりも我々の方が重要ですよね。ですね、いくらスマップがですね、人気を集めたとしても、神様はね、もっと深く我々を愛してくださってるんですね。それじゃあね、告白しましょうね。神様は私たちを愛しています。私たちのように愛されているものはありません。神様は私たちのすべてを知って愛してくださっています。神様は私たちのすべてを知って、この愛を注いでくださっています。私たちは愛されています。愛されています。愛されています。愛されています。感謝します。そしてですね、素晴らしいのは神の御心なんですよね。私はね、神の御心って言った時にちょっと大変だなと思ったんですね。最初はジョージ・ミラーの本を読んでね、御心、神様に従いなさいっていう本でしたから、それを読んだんですね。でそれを読んだ時にね、神様に従うこともいいんだけど、なんか自分の人生がね、つまんなくなるんじゃないかな、あるいはね、自分の人生がね、いろいろね、もうカラーの世界からね、白黒の世界に入るんじゃないか、なんかね、私ね、そういうふうに感じたんですよね。で特に献身した時、私福音派にいたから、 明確に出ましたよね。うちの父親がね、今天にいますけど、私に言ってきたんですね。お前西洋坊主になるのかって言ったんですね。で、西洋坊主と牧師は全然違うんですけど、で私ね、そうだなと思ったんですね。だからそうだよって言った。そしてね、私のね、献身の意識っていうのは、カラーの世界からね、さっきも言ったように白黒の世界に入ること。で、朝はね、もう5時から6時に起きて、でご飯はお茶碗に1杯のご飯とたくあん2枚、そしておつゆで、夜もね、1杯のご飯とね、たくあん2枚、おつゆ、そしてね、用を捨てて生きていく、ね、これがね、神の御心に従うことかと、こういうふうに思ったんですね。で、皆さんの中でね、そういうふうに思っている方いらっしゃると思うんですね。そういうふうに思っている人ね、やっぱり否定的なことは開けにくいですよね。ね、でもね、時々否定的なことをね、パーンって上げてくれる人がいるんですよね。そうするとこっちも困っちゃってでもね、そういうような思い持ってる人ね、絶対いると思いますよ、中に。具体的にね、私ね、そう思ってたんですね。ところが、私はね、神様に従って40年ですけど、全然違う、皆さん。神様のね、素晴らしい配慮と、皆さんのね、うちの何人かも感じてると思うんですが、特別な神のね、恵みを受けました。もし神様に従ってなかったらね、こんな祝福なかったっていう祝福をね、受けてますよね。どうしてそうなのかっていうと、前にも言ったように、私は神様に愛されてるから、神様ね、最高を与えてくださるんです。それとともにね、皆さんもね、神様に愛されてるから、最高を与えてくださるんですね。で、皆さんね、最高を求める、最高を求める。私はね、面白いなと思ったことがあるんですね。それは何かっていうと、子供の時に勉強するわけですね。まあ、勉強しないから母親なんか言うわけですよ。勉強しなさいとかなんか言ってね、で言うわけですよ。勉強しなさいって言うから したくなくなったとでその前やってるわけじゃないんですねその前やろうと思ってるんですね。だから少しは意識があるんですね。で、勉強しなさいって言った瞬間、それが消えるんですね。だから結局何もやんない。そうするとね、点数、悪い点取ってくるわけですよね。で、悪い点取るのはちょっと不安を感じるんだけど、まあ、その程度なんですね。だからショックとかね、痛みとかね、苦しみとかあんまり感じない。ところが、皆さん、うちの子供がね、悪い点取ってきたら、いや、聞くんですよ、グーンってね。なんかそういう動揺を私の悪い点では感じなかったのに、やっぱりね、子供なんですよね。そしてね、その時にね、どうしてそう思うのかっていうとね、やっぱ子供を愛してるから、ね、子供に良いものを受けてほしいと強く思ってるんですよ。そうでしょ、ね、子供がね、バカになっちゃって、そして子供はどうしようもなくなっちゃってね、で野垂れ死にしてね、で子供がね、それ橋の下でね、そういうふうに思う人はね、いないと思いますよね。そうでしょ、最善を受けてほしいっていうふうに感じるでしょう、ね。で、皆さんね、これを見ないといけないんですね。最善を与えようとしている人がいるってことなんです。皆さんを愛してくださって、皆さんの人生に最善を与えようとしている方がいらっしゃるってことなんです。そうなんです、皆さん、これ神様なんです。神様は皆さんに最善を与えようとしておられるんです、皆さん、ね、感謝したいと思います。神様の愛に感謝しましょう。ありがとうございます。最善を与えようとしてくださっていることを感謝します。ありがとうございます。そしてですね、その最善は何かっていうと、皆さんね、神の御心の中にあるんです。で、私たちが主に従うときに、主はね、最善の人生を与えてくださる。皆さんね、こう言いました。何を言ったのかっていうと、今年19回私ね、ファーストクラスに乗ったんですね。今年だけで19回ね。 それはどうして乗ったのかというとね、主に言われたからですね。あなた最近ファーストクラスに乗れるように乗ってませんねって、いつも格安のねエコノミーチケットだから、ね、そしてね祈ったんですね。でその時にね、神様が私に言ったのはね、どんなに祈りが聞かれるか示そうとして言ったなと思います。じゃないとね、こんな答えられるわけないと。異様だもんね。だって1年で19回でしょ皆さんね、19回。そしてね、皆さんにこう言いました。私がファーストクラスに行くとステアリスが妨害する、ね、どうして妨害するのかっていうとね、チケット見せなさいって言ってくると。もちろんね、チケット見せなさいって言ってくるのは当たり前ね。私のチケットを確認しようとしてるわけと思うかもしれませんけど、当たり前じゃない。チケット見せなさいって言ってる言葉の奥に私は見るのです、ね、あなたの席はこっちじゃありませんよ、ね、あなたの席エコノミーでしょ、ね、で間違えてきたんでしょ、だから向こう行きなさいっていう意味でチケット見せなさいってこう来てるわけですよね。ところが私のチケットは本当のファーストクラスだからこう見せるでしょ。そしたらね、はぁってあれみたいですね、このインドを見ようってね、水戸黄門なるぞみたいな感じですよね、具体的にね。でそうしますとね、どういうことが分かるのかっていうと、ステアデスはね、私をファーストクラスの乗客と見ないのです、ね。どうして見ないのかっていうと、簡単ですね、服装とか、ね、靴下とか穴が入ってたりなんかしてね、靴がバラバラだったりね、それから靴下の中にズボンの端が入ってたり、あるいはここが破けてたりするんですね。そうしますとね、見た瞬間ステアデスが判断するわけですね。この人はエコノミーの格安のね、ま、それまた格安のところの住民だって、ね、でもね、私ねファーストクラスなんですよ。でどうしてファーストクラスなのかっていうとね、ファーストクラスに入るにふさわしくないんです。ファーストクラスの住民じゃない。でもね、私ね神様に愛されてるから、神様はね最高をくれるんです。最高ね、まだね神様にね最高をもらったことのない人、もちろんね十字架で許されてね永遠の命っていうのは最高なんでしょ、まあ、これは最高だからこれは取っといてそれ以外で最高をもらったことも見たことのない人、まあ、あげにくいよねで皆さんね求めてください、ね、人生においてね、10億円くださいとかそういうことじゃなくて、従うことによって主はねその最高を与えてくださるんです。私ね主の最高を体験し始めて、まあ、体験されている方も多いと思いますが、違いますよね。しかもね主の最高はね、永遠に至るからね。私たちはね今見てる最高をさらに、勝ったこう神様の御心とね祝福を見ていくと、こういうことなんですね。そしてね皆さんね、皆さんの人生は成功してます。どうして成功してるのかっていうと、まあ罪が許されて永遠の命が与えられてるから、皆さんが野垂れ死にしようと永遠の命だから、まあ、それで最高ね、最高なんですが、しかしねそれは60点ですよね。まあともかく入学最低すれすれの点数ですよね。しかしね主はね何をしようとしているのかというと、今の私たちの人生を最高にしようとしているわけです。信じますか皆さん。なの信じられないという人はいるかもしれませんね。皆さん本当なんです、本当なんです。そして、ね、皆さんね、皆さんの人生が最高になる鍵をね皆さん持っているんですね。これ神様です。神様、神様なんですね。もちろんお金ではありませんし、人間関係ではありませんね。で皆さんの能力でもありません。努力が達成するわけでもありません。少しの意味はあるかもしれないけど、皆さんね神様なんです、神様なんです。そして皆さんね神様に従うこと、ね、今いろんな神様の技を皆さん見てると思うんですね。もっとすごい神様の祝福が来ますね。私ね神様を体験してね素晴らしいなと思ったのは、何が素晴らしいのかっていうと、どんどん深くなる、どんどん素晴らしくなる。そしてね配慮とかなんかもね、 同じ事柄における神様の配慮とか神様の手ってね、時が長くなるにつれてね、見えてくる部分があるでしょ。そうしますとね、なんと神様は素晴らしい導きをしてくださってるんだっていうのを体験します。だから皆さんね、一つ皆さんがこれから体験する一つはね、神様の導きの素晴らしさと皆さんの人生における配慮と神様の恵みを見ます。従ったら、ね、神の御心を行ったら、だから神の御心が鍵です。皆さん、神の御心がポイントです。御心を行うことがポイントなんですね。そうしましたらですね、ここでこう書いてあるんですね。心の一心によって自分を変えなさいってこう書いてあるのは何を意味するかというと、神の御心を行うために私たちの歩みっていうのは不十分だってことを書いてあるわけです。だから心の一心に しなさいって言ってるんですね。じゃあどうして不十分なのかって言いますとですね、今皆さんは日本に住んでるわけですね。ですから日本という文化と考え方と、そして判断の中にいるわけですね。まあ、そこで、ね、各家族から来てますから、その家族の考え方とか判断があるでしょう、ね、この中にいるわけです、ね、で皆さん、ね、救われるとどうなるかというと、罪が許されるでしょう、永遠の命が与えられますね。だから皆さん、ね、永遠の命が与えられて、永遠に神と共にいる命が、ね、で私のうちにもありますね。そしてね、これは輝いています。作り変えられました。新しいものですよね。だから私たちは新しいものなんですね。ところが頭は皆さんこの中にあるんです。日本の文化、考え方、判断の中に。で分かりやすく言ってみるとこういうことですね。どういうことかというと、皆さんが救われたら、今も言ったように、ね、永遠の命が与え、新しく作り変えられ、新しいものと私たちはなってます。しかし皆さんね、試験をやってみるとしますね。私たちがイエス様を信じ生まれ変わる前に試験をやって0点だとして、でそのまま勉強しないでね、生まれ変わった後試験をやったら何点になります？皆さん0点なのですよ。なぜ0点なのかというとね、皆さんね、思索感情変わってないからで、変わってない。だから何が変わったのかというと、皆さんね、霊は変わったんですよ。だから皆さん新しく作られたもの、ね、で私たちは罪の許しを受けてね、永遠の命を持ってます。新しい実質を持ってます、ね、しかし皆さんね、頭は変わってないですね。でね、そうしますとね、どうなるかっていうとね、我々は霊は新しくなってるんだけど、判断はこれ古いままなんですね。古いままで、この心の一心っていうのは何かというとね、思索の一心っていう意味です。だからそれをしないと神の御心を行うために、これはですね、大きなマイナスになるってことを言ってるわけです。それは分かりますよね。つまり主に反する施策が私たちの中にあるわけですね。まあ、それがいろんなことを言ってくるわけです。ですね。例えば、こういう方もいらっしゃいますね。この間も言いましたけど、私は愛されてないとか、クリスチャンに多いんですよね。愛されてないとかね、あるいは私は教会で必要ないとか、こう言ってくるんですね。でもね、聖書なんて書いてありますね。もう命をね、お一人子の命を捨てるほど愛されたってでしょ。だから我々最も愛されてる人なんですね。どなたかが、プロポーズを受けたとしますね。あなたを命をかけて愛してますってね、確かにそうかもしれないけど、それより命をかけて愛してるイエス様がいるので、どうぞそう思って見ておいていただきたいと、ね、こういうふうに思うんですね。私愛されてるんです。でどうしてね、そのギャップが生まれるか、これは皆さんね、古い考えがあるからです。
でこう一心しろってこう言ってるんです。一心しろって言ってるわけですね。この一心するのは自分ですね。変えろって言ってるんですね。変えろって言ってる場合に、献身する時の状況とよく似てますよね。自分を捧げるっていうのは一生一回捧げると、そういう瞬間があると。それとともにルカの福音書では日々捧げろって言ってる。だから一生一回捧げるんだけど日々捧げていく、そういう面があります。でそうしますとね、どうなるかっていうと、皆さんね、施策を変えるんです。施策を変えるんです。皆さんの人生はね、素晴らしい人生になるってね、言いました。そして最高のことが来ると、ね、言いました。でこれね、私ね、嘘言ってるんじゃない、本当のこと言ってる、ね、皆さんの中でそんなことあるかとかね、そんなこと、起こるわけがないと思った方もいらっしゃると思うんですね。それはどうしてそう思ったのかっていうとね、こっちに引っ張られてる。で私は聖書から言ってますね。皆さんね、主に従うときに神の祝福が来るんです。私たちの人生にアブラハムを見てごらんなさい。で聖書に出てくる、各器を見てごらんなさい。素晴らしい祝福を受けてるんです皆さん。でそれはね、祝福の道です。皆さん、祝福の神様の導きの道なんですね。そうしますとね、一つ分かってくることがあります。何が分かってくるのかっていうとね、我々が神に従うとき技を受けるんですね。しかしね、これはね、聖書の施策、これで分かってくるんですね。そしてね、もし私たちがね、この施策の中にいるのならば、そうは判断しませんね。だから変えないといけない、変えないといけない、変えないといけない。で皆さんを励ますためにね、そういうふうに言ってるんじゃないんですよ。皆さんの人生は素晴らしい人生が与えられますね。で皆さんは煽ってるわけじゃないんです、ね、すごいことが起こります、すごいことが起こりますってね、言われて、あそうかと思ってね、教会出た瞬間ね、何だったっけってね、そういうふうに言ってんじゃないんです。私は事実を言ってるのです。で何の事実なのかって言うと、皆さんね、聖書に書いてある事実、ね、だって人の中に、クリスチャンの中にいるでしょ。失敗とか問題とか困難があってもうダメだとかね、そしてね、こういうことがあるから私の人生はこういうマイナスにあるとかね、あるいはね、鎖を引きずっちゃってるような人っているでしょうね。それは皆さんね、こっちですよ、世の考え方ですよね。だって聖書は何と言ってるか、神を愛する者のためには神は全てのことを働かせて生きとするって言ってるでしょ。マイナスとか問題とかどうしようもないことを益にするって言ってるんですね。そしてね、やっぱりね、40年経つと知恵が育ってくるんですよね。知恵が育ってくるんですね。そうすると、ね、見破るね、不審さんがね、言ってたんですね。まだ子供たちがちっちゃい時ね、外出しようとするとね、子供たちがいろいろ手伝ってくれるって言うんですね。早く行ってね、行けた方がいいとかなんかにして、もうすごい親切にしてね、手伝ってくれるってこう言うんですね。で喜んでたんですね。だからね、私は教えてやったんですね。それ手伝ってくれるんじゃないよって、早く追い出そうとしてんだよって。でどうして追い出そうとしてるのかっていうと、追い出した後自分たちの好きなことができるから、いてもらいたくないから、早く追い出そうとしてんだよ、教えてやったんですよ、具体的にね。そしてね、あとちっちゃな家だったから、我々の夫婦の部屋の隣にね、子供たちの部屋があるんですね。だからね、不審さんにね、すぐ行くなっていうね、私注意してたんですね。だって不審さんね、パーッと行っちゃうんだからね、さーっと行ってね、こう開けちゃう、子供部屋ね、でダメなんだよ。だから私言ったんです、警告を与えないといけない。どういう警告かっていうのは、音かなんか出す、こうやって、そしてね、ちょっと声で言うんですね、聞こえるんですね、ちょっと子供の部屋行っとこうかなってね。そうするとね、子供にね、聞こえるんですよね。そうするとね、子供はね、親が来る用意をするわけですよね。 で用意をして、そして用意ができた後ゆっくりと入っていく。で不審さんはねさーっと入っていくから、うわーって、ね、こうやって大混乱になるわけですね。で用意ができて入っていった後は私こう言うわけですよね、あの本かなんかあるからね、勉強の本があるからこれどけて、そうするとここから漫画が出てきたりね、そしてね机を開けるとねそこからゲームが出てきたりね、こういろいろするんですね。そしたらねある時見つからなかったね、あ見つからなかったなと思ったらヨハネ君が言ったんですよ、お父さんそこじゃないよこっちだよとかでそうなりますとね皆さんね知恵が出てくるんですね、何の話してたんだろうもう長く話してたからあれですよね。そしてえね、そう聖書の施策それでね知恵が出てくるから、聖書の施策って何言ってるか、経験ができるんですよね。だからあの皆さんの多くもそうだけど、私ね信仰なんだけど信仰じゃないの、ある部分は経験なんですね。だって神様は働かれたんだから、神様はそうされたんだから。だって皆さんもそうでしょ、永遠に信仰だけじゃないんですよ、実際見ますよ、体験するでしょ。でその時にねまさに主が働かれる、まさに聖書の言葉は正しい、まさに神の言葉は正しいってことをね神様はね体験させてくださるんですね。でその時に、何が必要なのかっていうと、ここに書いてあるのは心の一心、つまり施策の一心です。施策の一心の意味は、私たちの肉の考え、ね、今までの考えではなくて神の考えに立つ。でねこれがまたいいな、ね、我々の考えに立っている時にね縛られてますよね、こう縛られてる。で最善のところにねこういけない。テレビを見てたらね、芸人がね泥の中に泥まみれになっちゃったりね、あるいは墨汁で真っ黒けになっちゃったり、大変ですね芸人もなっちゃったりするんですね。あれを見てました、ね、今日 見たかったのに説教が長いから見れないとかなんか言う人もいるかもしれないね。で我々はねそういうね日本の文化とかそんな中でね泥まみれになってるようなもんです。泥まみれになってるのね。そしてねそれは皆さんね正しいものではないのです。私たちに希望を見させません、ね、私たちに最善を導きません、私たちに最高を導かないのです。それはねどなたが導くか、また誰が導くか、これ神なんです。そしてね、それは聖書の中にあるんですね。だから私たちが施策の一心をするっていうことは実は重要なんですね。で何度も言ってますね、私たちはね永遠の命が与えられてるんだけど、しかし施策とか、その考え方はですねまだ日本文化が残ってる、ね、まあ肉とも言いますよね。でこれを一新するっていうことは私たちのクリスチャン生活においてね主の栄光が表される大きなポイントであるということをねどうぞ覚えておいていただきたいというふうに思います。そしてね神様はねすごいことを用意してます。皆さんの人生に私は嘘を言ってるんじゃないですね、これからね私もねすごいなと思うんですね。なんか腰痛そうでね、そろそろあっちに行くのは近いんじゃないかと思ってる人もいるかもしれませんが行きませんまだ当分行きません。そしてね、私ねこう思ってるんですね。あのねあれはちょっと違うんでしょうかね、例えばね中学生とか小学生とかね高校生がいるときにね年代差感じないんですね。で問題はね向こうが年代差感じてることなんですよ。で私が来たらねあのおじさんが来たとかね、ある時頭来ましたね。それは何かっていうとね、イオンみたいなとこいたんですね。そして座ってなんか食べようとしたらね3歳ぐらいのね4歳ぐらいかな男の子がねそばに寄ってきてね、そしてねニコニコと私のところに近づいてくるんですよね。そしてねこう言ったんですね、おじいちゃん 殺してやろうかと思いましたね。で、ね、皆さんに言いました。ね、青年は大将いだけ、ね、中年も大将いだけ、で老年も大将いだけ。で私の意識はね、少年少年ですよね。そしてね、皆さんね、これからです。これから皆さんを通して主の栄光が表されますね。これから素晴らしいことが始まりますよね。で主に期待してみてくださいね。そしてね、主の心に一心する、ね、主の考えに一心するってことはね、重要な意味合いがあるということをね、覚えておいてください。お祈りします。天の様、お人よ人のうちに豊かに働き、さらにご栄光と御業を表してください。何かこういろいろ頑張ってきてちょっとね疲れてしまってる方がいらっしゃいます。主は言われます。あなたは自分の力でやるのではなく、私の言葉に、立ちなさい。そして私を信頼し、私に従いなさい。その時あなたを通して表される私の祝福を見るであろうと主はおっしゃいます。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご栄光と御業を表してください。何か失ったものがあって、それがその人の人生に大きく影をかけている人がいます。一つ一つ感謝し、で罪があったら悔い改めること。その罪の内容は否定的に考えたことです。マイナスに考えた、そのことを悔い改めること。そして主に従うように主は語っています。そして主はもしそのことをなすときに、すべては益とされていきます。天の様、どうぞ豊かに導き、最後よこと御業を表してください。歩みをしてきたんですが、何かポイントの言葉をおろそかにしてしまって、ちょっと落としちゃった方がいらっしゃいます。ポイントの言葉をしっかりと握って、その土台に立って進んでいくこと、その時主の技が起こります。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時、これを持ちたいと思います。それではおのおので癒しのためにお祈りください。天の様、お人よ人の体と精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。イエス・キリストの御名によって病の力を打ち砕く。イエス・キリストの御名によって滅ぞ、お人よ人の体と精神から病の霊を抑え。イエス・キリストの御名によってお人よ人の体と精神滅ぞ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス・キリストの御名によってお人よ人の体と精神に癒しを宣言する。目の悪い方がいらっしゃいますが、ここが癒されました。感謝して受け取ってください。腰が痛い方、腰とふくらはぎが痛い方がいらっしゃいました。これが癒されました。鼻が悪い方が癒されました。イエス・キリストの御名によってお人よ人の体と精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお願いいたします。アメン。それでは賛美をお願いします。